一般質問。二次元コードから各議員の一般質問の動画がご覧いただけます。原稿は質問者本人が執筆したものですので、あらかじめご了承ください。市民の願いを実らせるために。一般質問1。本市の介護保険について、中島博義。顔写真と二次元コードがあります。質問1。本市の要支援・要介護認定率の状況は？答え、6年度の認定率は 16.7% で、2年度の 13.8% から上昇している。一方で、5年度末時点では、全国 19.4%、埼玉県 17.3% に対し、本市は 15.9% であり、比較的低い水準にある。質問に、市はその要因をどのように分析しているか。答え、地域包括支援センターを中心とした介護予防事業や地域支援事業の取り組み、市民団体や民間事業者等との連携、高齢者の年齢構成など、様々な要因が複合的に関係していると認識している。質問3。介護予防の取り組みにはどのような効果があるのか。答え、坂戸お達者体操やオレンジカフェなどの通いの場について、体力向上や交流促進など、一定の効果を確認しており、要介護化の抑制や重度化防止に資する重要な取り組みと認識している。質問4。今後の課題は何か？答え、高齢化の進展により、85歳以上の高齢者や単身高齢者の増加が見込まれている。また、介護人材不足や介護給付費の増加も課題となっている。総合事業の担い手確保や既存団体への支援強化等を次期計画に位置づけるなど見直しが必要だと考えている。質問5。持続可能な制度とするために、どのような視点を持って第10期計画の策定に当たるのか。答え、高齢者を支えられる側だけでなく、地域を支える元気な担い手として位置づけ、健康づくりと介護予防、保健医療との連携を進めながら、持続可能な介護保険制度の構築を目指していく。一般質問2、環境対策について、石井博士、顔写真と二次元コードがあります。質問1、坂戸市環境保全条例違反の罰則を厳しくすることについて。答え、罰則強化については、過度な規制が市民や事業者に与える影響や、他自治体との均衡を考慮する必要がある。本市の条例の違反実態と、他自治体の状況などを参考に研究していきたい。 質問に、違法な業者が本誌を避けるよう、また手遅れにならぬよう、資源の適正管理、産業廃棄物の管理に関する新たな条例を制定することについて、答え、国では金属、プラスチック等の保管、または再生を行う事業に、許可制を導入すること等を盛り込んだ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案が審議されている。法律が成立した場合、県は改正の内容や国からの通知等を踏まえ、必要に応じて県条例の一部改正を行うとのこと。本市は国、県の動向を注視し、条例制定の必要性を研究していく。質問3。さいたま市では屋外保管施設について市長の許可を求める必要がある。県に代わり、さまざまな行政事務を行うことができる政令市や中核市と本市は違うが、本市でも許可制にすることは。答え、本市で新たな条例を制定することにより、屋外保管施設の設置等を市長の許可制にすることは可能であると考える。質問4。本市の太陽光発電設備の設置に関する条例を東松山市と比較したが、住民説明会、工事の着手、維持管理、事業の継承など一部で問題がある。これらの部分の条例改正をすることは。答え、本条例施行から1年が経過したが、申請件数は2件であり、まだ効果や問題点の検証ができていない。今後、指摘の事項を精査し、条例の改正が必要であれば、適宜対応していく。一般質問3。本市の高次能機能障害者への支援について、中があります。高次能機能障害とは、病気や事故などで脳に損傷を受けた後、記憶力や注意力の低下などの症状が現れ、日常生活や社会生活に支障が出てきてしまう障害。中終わり。中村博史、顔写真と二次元コードがあります。質問1。高次能機能障害者の方のための相談窓口を明確にするための市の対応については。答え、障害者福祉課及び市内4カ所にある坂戸市障害者等相談支援センターが対応しており、状況により専門員からの相談が受けられる埼玉県高次能機能障害者支援センター等を案内するなどの対応を進めている。質問2、障害者総合支援法による福祉サービスなどを含め、本市の高次能機能障害者が利用できる支援サービスについては、答え、障害者総合支援法に基づき、ホームヘルプなどの居宅介護や、 外出時の移動中に介護を受ける行動援護のほか、就労に必要な訓練を行う就労移行支援などのサービスを利用することが可能である。また、同法に基づくサービスのほか、本市の制度として、坂戸市重度心身障害者医療費支給に関する条例に基づき、精神障害者保健福祉手帳の一級に該当する方は、医療費の一部負担金の助成が受けられ、本年1月からは、同手帳2級で、精神通院医療にかかる自立支援医療費受給者の方も、自己負担額の助成が受けられるようになるなど、支援の充実に努めている。質問3。本市の小中学校において、保護者等から高次の機能障害にかかる相談があった場合における学校の対応の方針については、答え、保護者等から高次の機能障害にかかる相談があった場合、学校は児童生徒本人とその保護者の気持ちに寄り添いながら話を聞き、必要に応じて医療機関と連携するなどして、学校が行える支援を提案させていただく方針である。一般質問4。本市の商工業ビジョンについて、冠木幸男。顔写真と二次元コードがあります。質問1。商店街を形成する商店会の会員数の推移について伺う。答え、毎年実施している商店会への調査では、4年度が19団体で522名、5年度が19団体で509名、6年度が18団体で444名である。質問2、商店会の会員数の減少の要因について、伺う。答え、高齢・病気等の理由により商店を辞め、商店会を退会する方が多い一方、新たに創業した店舗が商店会に加入するメリットを見出せず、加入を見送っているためと考えている。質問3。高齢化による商店会運営への影響について伺う。答え、商店会の会員の高齢化が進み、会員の退会により、各種事業の担い手が減少することで、一部の商店会においては、事業を実施できず、商店会が休止・解散するケースも見受けられる。質問4。商店街を地域・コミュニティの場として捉える考えについて伺う。答え、商店街は商店主や近隣の方とコミュニケーションを図ることができる地域コミュニティの醸成の場として機能する可能性があると認識している。質問5。 空き店舗が生じる原因について伺う。答え、現在は高齢化と後継者の不在も要因としてあると認識している。質問6、事業承継と空き店舗対策を連動させる考えについて、市の所見を伺う。答え、現状の創業支援事業助成金においては、創業支援と空き店舗対策を目的としているが、後継者不在等で廃業してしまう店舗について、創業者による事業承継につなげることで、新たな空き店舗発生の抑止となるものと考えている。一般質問5、本市の補助整備事業について、半田めぐみ。顔写真と二次元コードがあります。質問1、補助整備事業の概要は？答え、一般的には小区画、不整形な農地を大きく整形された区画へと整理するとともに、用水路、排水路、農道、暗渠排水路等の整備を行うものである。質問に、補助整備を行うことのメリットは？答え、適切な水管理や機械の大型化による効率的な営農ができ、米の収穫量の増加や品質の向上が期待できる。また、農地としての価値が高まることや、効率的な農業経営により、農業の担い手を確保しやすく、農地の有給化の防止につながる等がある。質問3、補助整備事業の実施に向けた流れは、答え、農地の区分けや水路の状況、担い手の有無、周辺地域との営農条件を比較し、地域の現状を踏まえ、地権者や担い手等と意見交換を行う。その中で、地域の営農や農地の集積をどのようにするのかを話し合い、推進組織を立ち上げて進めていく。質問4、補助整備を行った後の効果は？答え、補助整備により効果的に営農できる農地が集積することで、地域農業の担い手確保と活性化に大きな効果があると考える。質問5、今後の補助整備事業の方向性は？答え、農地の有給化が進む恐れのある地域も対象に補助整備を進め、企業参入を含めた意欲のある担い手を確保し、効率的な農業経営の実現を図っていく。今後も埼玉県や農地中間管理機構と積極的な連携を図り、さらなる補助整備により、農地の集積や ICT 技術等の活用、GPS 信号の受発信施設設置など、スマート農業の活用を進めることで、 多様な担い手を育成・確保し、儲かる農業の実現を図っていく。一般質問6、防犯対策について。野沢聖子、顔写真と二次元コードがあります。質問1、地域の防犯対策として、防犯カメラ付き自動販売機を公園や公共施設などに増やす考えは。答え、場所や電源の確保等の要件があることから、協定に基づき関係者と協議する。質問2、公共施設における防犯カメラを増やすべきと考えるが。答え、各施設の管理状況や有効性等を考慮し検討する。質問3、警察庁などがスマホによる詐欺被害の防止に向け進めている防犯アプリについては。答え、警察が把握した犯行に使用された電話番号や国際電話番号をブロックする機能に加え、防犯情報の通知機能があり、被害防止に効果がある。質問4、住宅の防犯対策に活用できる補助事業を実施する考えは。答え、市内における特殊詐欺の発生状況や財政負担等を勘案し、先進事例等を参考に研究する。質問5、児童生徒が犠牲となる事件や事故が後を絶たないため、犯罪抑止効果がある防犯カメラをすべての小中学校に整備すべきと考えるが。答え、防犯カメラを設置している自治体もあることから、活用状況を確認し、その他の防犯対策を含め有効な方策を研究する。質問6、地域の防犯力の強化につながるため、地域全体でながら見守り活動を行うことは。答え、犯罪抑止につながることが期待できることから、地域に広がるよう努める。質問7、巧妙化・凶悪化する犯罪が後を絶たない社会にあり、子どもや市民の生命と財産を守るために、これまで以上に防犯対策を強化するべきと考えるが。答え、防犯団体や警察、学校等と連携し、引き続き各種防犯対策を実施し、誰もが安全に安心して暮らせる街づくりを進める。一般質問7、金融リテラシーの推進について。吉川敦樹、顔写真と二次元コードがあります。質問1、本市教育委員会として、金融経済教育の意義をどのように認識しているか。答え、お金に関する知識や判断力を身につけることは、児童生徒が消費者として自立し、より良い生活を送るために重要なものであると 捉えている。質問に、本市の小中学校における金融機関や専門団体と連携した金融経済教育の実施状況については。答え、小学校では保険会社の職員が買い物の仕方を教える出前授業を、中学校では金融機関の職員が金融の仕組み等を教える出前授業を実施した。質問3、市民が特殊詐欺等の被害者とならないための取り組みは。答え、埼玉県消費生活センターからの情報をホームページに掲載するほか、防災行政無線等で注意喚起を行っている。また、高齢者大学において、悪質商法等に関する講座を開催するほか、地域での講座開催を希望する団体に、講師の派遣を行っている。質問4。全国では、金融機関やファイナンシャルプランナー資格者など、専門人材を活用した実践型授業が広がっているようだが、これらと連携した出前授業の導入についての所見は。答え、金融リテラシーを実践的に育成できる有効な一方策であると捉えている。今後は出前授業を実施した学校に感想を聞き取るなどして、出前授業の情報を市内小中学校へ広めていこうと考えている。質問5。若年層向けにNISAや長期積立投資の基礎知識を学ぶ機会創出についての所見は。答え、投資に関する正しい知識を適切に学べる環境づくりについて、先進自治体の事例を踏まえ、今後研究していく。一般質問8、児童虐待について、小川美奈子、顔写真と二次元コードがあります。質問1、本市の児童虐待相談件数の過去3年間の推移は。答え、5年度143件、6年度227件、7年度259件である。質問に、本市の7年度の児童虐待相談の内容の内訳は。答え、身体的虐待が49件、ネグレクトが97件、性的虐待が1件、心理的虐待が112件である。質問3、児童虐待に関する情報が掲載されたホームページを充実させることについては。答え、児童虐待に関する総合的支援のホームページを充実させる。質問4、母親だけでなく父親もアンガーマネジメント等を学ぶ機会を増やすことは。答え、 親子関係形成支援事業の中で、怒りなどの気持ちをコントロールする手法を学べることから、父親の参加が増えるよう周知に取り組んでいく。質問5。不登校やいじめが家庭内の不安定さによる子どもの自己肯定感の低下に起因するものであるという認識はあるか。答え。原因の一つと認識しており、複数の要因が複雑に絡み合うことも原因であると捉えている。質問6。不登校やいじめの背景に虐待が疑われる場合の学校現場と関係機関等との連携状況は。答え。学校はスクールソーシャルワーカーに相談し、子ども支援課と連携しながら児童生徒やその保護者への支援を行う。また事案により児童相談所や警察等と連携して対応することもある。質問7。子どもの権利条例を制定することについての考えは。答え。研究していく。質問8。本市の児童虐待対応における今後の取り組みは。答え。子どもの笑顔が輝く町坂戸の実現に向け、今後も児童虐待の早期発見、早期対応等各種取り組みに努めていく。一般質問9。大規模地震発生時の被害防止対策について。田中 A。 顔写真と二次元コードがあります。質問1。本市の大規模地震発生時における被害防止対策の現状は。答え。被害軽減のため、坂戸市防災マップの全世帯配布や、市ホームページや広報坂戸に防災情報を掲載し、市民への周知に努めている。また、自主防災組織に向けた説明や活動支援、坂戸市民総合防災訓練にて、体験ブースの展示や、ブラックアウト訓練、出前講座にて、自宅での火災や家具の転倒防止対策等について、普及啓発を図っている。中があります。ブラックアウト訓練とは、夜間の大規模停電時における避難所の状態を想定した訓練。中終わり。質問2。自宅家屋周辺における対策は。答え。建物の耐震性の確保と、屋外設備等の固定、屋内では家具の固定や落下防止器具、通電火災を防止する感震ブレーカー及びガラス飛散防止フィルムの設置等が有効である。中があります。感震ブレーカーとは、震度5弱程度を感知すると自動的に電気が遮断される装置。中終わり。外出時は安全確保行動としてのシェイクアウトを実践しつつ、 注意深く周囲を観察することが必要である。質問3、避難所運営経験を踏まえた避難所での二次災害防止対策は。答え、感染症対策としては換気や消毒の徹底、スペースの分離を行い、保健師が健康相談を実施するなど健康管理を行う。照明や通路の確保で転倒防止に努め、内閣府の指針を踏まえた避難所運営に配慮していく。また、避難所となる小中学校の屋内運動場の空調設備については、早期設置に努める。質問4。通電火災における感震ブレーカーに対する補助の考えは。答え、感震ブレーカーを設置することで、復旧時に配線や電気機器の状況を確認してから通電することができ、通電火災発生のリスク低減が期待できる。坂戸鶴ヶ島消防組合と連携し、まず研究し、その後、補助制度を導入するかどうかを検討する。一般質問10。水害対策について、畑野紀一。顔写真と二次元コードがあります。質問1。飯盛川排水機場増設工事が完成すると、排水能力はどの程度増強されるのか。答え、毎秒13トンの増強となり、既存の排水能力の毎秒7トンと合わせると、毎秒20トンの処理ができる。質問2、6年度まで1市2町で構成する追手川・駒川水害予防組合が策定した水防計画と、本市が7年度に策定した水防計画を比較しての特徴は。答え、坂戸市地域防災計画との整合性を図り、水防組織について位置づけるとともに、多くの河川が存在する本市の地域特性を踏まえ、坂戸市水防団の非常配備体制など、水防団活動を充実した内容とした。また、災害時の対応についても、本市独自で速やかに意思決定が可能となった。質問3、市民の水害意識の向上を図るためにも、市民参加型の水防訓練が必要と考えるが、実施についての見解は。答え、地区の自主防災組織や住民に参加いただける訓練について、過去の実施状況や地域特性を踏まえ研究していく。質問4。道路冠水時に水防団が通行止めや車両の迂回等の誘導を実施しているが、水防団員の安全確保のための事前協議等を実施しているのか。答え、事前協議は実施していなかった。今後は市と水防団との会議の中で しっかり調整していく。質問5、行政だけで全て対応するのにも限界がある。体制の強化を図っていくことが必要ではないかと考えるが、見解は。答え、市民の自助・共助の取り組みを一層推進していくため、自主防災組織との活動を強化していく。また、消防組合や関係機関、関係団体との連携をさらに進め、水害発生を想定した防災力向上を図る取り組みを進めていく。一般質問11、命を大切にする教育の推進について。柴田文子。顔写真と二次元コードがあります。質問1、命を大切にする教育の現状は。答え、市内小中学校では学習指導要領にのっとり、教科の授業はもちろんのこと、道徳教育や保健教育、特別活動など、教育全体を通して、命を大切にする教育に取り組んでいる。質問2、命を大切にする教育の今後の対応は。答え、一人で悩みを抱え込まず、適切に助けを求めることができる児童生徒育成のため、県教育委員会が作成している資料なども効果的に活用し、 SOS の出し方教育をより推進していく。また、文部科学省が作成している資料を活用した命の安全教育や外部講師を活用した包括的性教育を実施するなどして、性に関する正しい理解や自分や相手を尊重する態度などをより育成していく。質問3、市内小中学校におけるがん教育に関する外部講師による講演会の実施状況は。答え、ここ数年、がん教育に関する外部講師の講演会を実施した学校はない。質問4、今後がん教育における外部講師による講演会を実施する考えは。答え、埼玉県がん教育外部講師派遣事業を各学校に周知し、積極的な活用を促していきたい。質問5、市内小中学校における命の安全教育の実施状況は。答え、小学校ではすべての学校で実施している。中学校では包括的性教育の授業において、デート DV の防止等といった命の安全教育と重なる内容を学んでいる。一般質問12、廃棄物について。大山佳代子。顔写真と二次元コードがあります。質問1、家庭で排出される生ゴミの減量化に向けた市の取り組みは。 答え、家庭用生ごみ処理機や家庭用電気式等生ごみ処理機の購入者に対し補助金を交付している。質問に、ごみの排出量を減らすため家庭用生ごみ処理機や家庭用電気式等生ごみ処理機などを普及させる必要性があると考えるが。答え、普及を図ることは生ごみの減量化と資源化を推進する一つの方策である。さらなる生ごみの減量を推進するため食品ロス削減推進計画に基づき各種施策を進めていく。質問3、カラス等による生ごみの散乱で区自治会に苦情が寄せられている。市は積極的に関わるべきではないか。答え、カラスよけネットの貸与やラミネート加工の啓発チラシの配布を実施している。今後もルールの徹底を啓発していく。質問4、西清掃センターの焼却方法については。答え、はじめに灯油を使用して炉を立ち上げ、燃え始めたら焼却するゴミ自身の熱で投入された新しいゴミを焼却している。質問5、焼却炉の温度と時間帯は。答え、焼却炉の温度は800度から950度で24時間運転で焼却処理を行っている。質問6、坂戸市ゼロカーボンシティの取り組みで二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指してきたが、ゴミ処理における二酸化炭素の排出量の抑制の方策は。答え、 EV 粗大ゴミ収集車の導入や西清掃センターの電力を再生可能エネルギー電力に切り替えたことで二酸化炭素の排出量の抑制につながる見込みである。今後もゴミの削減を推進しながら他の清掃施設の再生可能エネルギー電力への切り替えを検討していく。一般質問13、花の町づくりについて。綿貫正俊。顔写真と二次元コードがあります。質問1、オープンガーデンの周知にあたり参加者や利用者のニーズを踏まえてホームページへの掲載方法を見直すことについては。答え、利用者の利便性の向上やより効果的な魅力発信につながるよう他自治体のホームページを参考にしながらより見やすく分かりやすい情報の掲載方法を検討していく。質問2、今後の花の栽培温室の活用方法については。答え、市が金江の保管等で使用するほか、市民花壇の管理団体、オープンガーデン参加者 及び花いっぱい活動実践者への貸し出しを想定している。今後は歳入確保の一方策として事業者への有料の貸し出しについても研究していく。質問3、ナチュラルガーデン講座の概要については、答え、多年草花壇の維持管理方法等を座学と実践で学ぶ講座で、5年度から NPO 法人夢きらり駒川との共同で年6回の講座を駒川コミュニティパークにて実施している。質問4、公園や街路樹における桜の植樹等を計画的に行うことについては、答え、予算を踏まえて計画的に実施していく。質問5、児童生徒が育てた花の苗を地域の公園等に植えることについては、答え、花に親しみ生命を大切にする心を育む視点や学校と地域との連携を深める取り組みとして意義あるものと認識している。一方で植栽計画や維持管理、安全面への配慮など確認しなければならない事項が複数あることから、地域や関係部署との連携の可能性について今後研究していく。一般質問14、坂戸市民総合運動公園について、湯気隼人、顔写真と二次元コードがあります。質問1、現在工事中の代替育室等にはエアコンは設置されないが、今後行われる小体育室等にも設置されないのか。答え、設置しない。質問2、エアコンと違い暖房便座は市長がやる気になれば実施できる予算規模である、実施すべきではないか、市長の考えは。答え、暖房便座にする。質問3、市民プールを廃止する際の通常の手続きは。答え、審議会等の意見を聞き、組織として意思決定をし、議員に報告する。その後、市民への説明会等を行い、条例改正を行う。質問4、12月議会でのプールを廃止して駐車場にするという市長の答弁に変更はないのか。答え、決定ではないが、解体することも含め今後検討する。質問5、通常の手続きを踏まずに決定事項のように市長が発言することは市民・議会を軽視したものではないか。答え、市民・議会軽視とは全く思っていない。市長反問権行使中があります。反問とは、議会の会議において議員の質問の趣旨等を確認するため、市長等が議長の許可を得た上で 議員の質問に対して問い返すこと。今回については、その権利反問権行使中の質問が市長、答えが議員となります。中終わり。市長からの質問1。議員からの質問に答えない方が良いということか。議員からの答え。通常のルールにのっとり発言すべきである。市長が発言するなとは言っていない。市長からの質問に、市民プールをどうしたいと考えているのか。議員からの答え、絶対に再開すべき。適切な料金設定と適切な運営をすれば黒字化できる。市長からの質問3。いくらかかると考えるか。議員からの答え。7億から8億円。ただ、物価上昇のため、それ以上になる可能性はある。市長からの質問4。その場合はかかると思う。お金はどこから持ってくるのか。議員からの答え。財政の調整は執行部の仕事である。投下した税金の回収は可能だと考えている。以上で一般質問を終わります。